そんな和尚の独り言。
はい、2月最初のそんな和尚の独り言が始まりました。平川町吉田西宝寺斉藤大円ご住職からお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
今すごくいい声で護衛歌を歌っていただきましたけども、お輪の音が違うじゃないですか。和尚様、
2月最初のね、はい、放送だというのに
どうされたんですか。
見事に抜けましたっていうかね。
いや、
持ってくるの忘れました。
これあれですよね、なんか講演会の時とか時間計って、うん、はい、そこまでって鳴らすやつ、
はい、はい、もうやめてくださいみたいなんでもうやめてくださ い
始まったばかりなのに、
そう、はい、もうやめてくださいみたいな、あ、まあ、そんな音なんですけども、
しかしお歌で、はい、そのおりんの、ね、いつもの音よりもいい歌を歌っていただきました。
ちょっとちょっとね、オクターブじゃないですけど4つぐらい上げてみましたみたいなね。カラオケジュークボックスじゃないんですけどもね。ちょっと2月の最初なのにもかかわらず、なんと気が抜けたもんでしょうかね。
いや、
お忘れ物をしてくるというね。もう寒くて
寒くて、
頭の中が凍ってましたね。ここもう3日4日、寒いな、もう寒いってのはね、もう答える。昔ね、昔はそんなことをこう弱音吐かないんですけど、
はい、
今やっぱ吐くようになった分だけなんとなくね、くたびれてる自分がそこにいるってことを自覚しますね。前はこんな寒さに負けないなんてね、こう気張ってましたけども、今はあやさびっていう、こう感じになる。これも微妙に心の変化と体の変化があるんだなと自覚しながら、一体いつまで続くんだろうってこんなね思ってる、もう3日4日、まあ、3日ぐらい我慢すると、春来るんだろうと、こうただひたすらその感情ですね、願いながら、やっぱり寒いのは答えますの。
答えますよね。
今日ももこもこもこもこしてきましてですね、なんかいっぱい来てきました。
あ、なんかゲレンデにいそうな感じですよね。
そう、ちょっと今日はですね、なんかスノーボードをやる人みたいなのにちょっとインスパイアされまして、
ね、本当ですか。
いや、そんなことないですけど。
まあ、ツイキャスで今配信しているので、ご覧になっている方はね、スノーボーダーって
言いますね。あ、うまいんじゃねえかみたいなね。いや、下手なんです。何やってもそこら辺下手ですね。
いや、そんなことないですよ。
まあ、滑るものに対しては非常に下手ですね。だから滑らないようにしてます、とにかく。
そう、滑らないのが一番。
そう、ね、滑って転ぶと、だから怪我しちゃいますからね。
そうですね、怪我しないのが一番ですね。
怪我をすると今度治りも遅くてですね、いやまたもうテンションが下がりますから、いかにその現状をこう維持しながら、
はいはい、
でも維持するっていうのは決して前向きじゃないので、ね、やっぱり維持しながらもう一歩進むというなんかこう一つのこう気概みたいなものを常にこう心にこう留めておきたいなって思うんですけども、やっぱり寒いとダメだな、泣いたね、すぐ泣いる、こうってこないんですけども、まあ2月ね、もう最初のね、週になりましたけども、もう2月過ぎりゃもう春でしょ
ね、
そうするとですかね、もうなんかこう今年も頑張るぞってね、こう気持ちになるんじゃないですか、
頑張るぞっていうのは出てきますね、
でも頑張れるかなってこう感じもありますので、そんな時に何をこう自分のこう、ね、心のこう糧にしていくかなっていう時にですね、目標がわからないと、何でも述べつ幕なし、そこら辺にあるもう雑誌でも何でもいいんですけど、とにかく読む。
ほう、
ていうことね、なんかね、うん、面白いこと書いてるんですね。
本当ですか。
ああ、こんなことあるんだなんて、こうやっぱりなんかこう、こういう、まあ、雑誌でも何でも、まあ、読んでてもですね、
うん
うん、何かあるのかなみたいな、何もねえのかなみたいなことを思ってますけども、何かがある時があるんですね。そんなその言葉というのがですね、うん、結構こう心に刺さってくるっていう、場面がありますんで、なるだけとにかくそういう風にしてね、あのテンション下がってる時は物を読む。
ああ、なるほど、うん、物を読む
すると、ね、なんかね、次の一歩をこうなんか踏めるヒントがこう、うん、こう隠されてるみたいな。
素晴らしい。
そこに気づいた時に、おっとこう思った時、ちょっとテンション上がるみたいな。
テンション上がる、
うん、だからまあ何でも読んでみるみたいな、
うん、そういうの大事ですよね、うん、あ、今ツイキャスであのサトシさんコメントくれてます。おはようございます。
おはようございます。
仕事一段落、新たな仕事に向かおうかと思っていますって。
ちょっと写真家でしょ。
そうですね、あのすごいほら、
うん、うちも随分撮ってもらいました
んです。そうそうそうそう、この方すごいいい写真撮るんですよね。
新たな仕事に向かおうかと思ってます。新たな仕事にまた飛躍しようとしてるんですかね。
そういいですね。
前向きですね。
前向きですよ。
今度何やんですかね
質問してる。
でそんな時に、ね、ほら、何かしようっていう時のほらやっぱりモチベーションってなんじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱり今までやってきたことを一つ捨ててまた次の展開に持っていくっていうと非常にエネルギーを使いますよね。
使いますね。
ね、そんな簡単じゃないですか。これやめたからこれやる、これやめたからこれ、そんなレベルじゃなくて、やっぱりあのエネルギーがないと次の一歩踏み出せませんから。
そうですよね。
そんな時のそのヒントってどこに隠されてるんだろうって思う時にですね、
うん、
のべつ幕なし、そこら辺のものをみんなちょっと目を通して読んでみると
またそこにね、つながりました。わ、
う
ん、かりました。
そうすると、うん、でいいこと書いてあるのね、3つぐらいありましたね。
へえ、何ですか。
面白いなと思ったのが、うん、なんかね、あの、うん、ほらよく勉強するっていうことに対してですね、ほら、うん、まあ、これはあの教室である座学、
はいはいはい、
で座ってやるんじゃないですか、
うん、
でもやっぱりこのこういうふうにして勉強したことをやっぱり現場に行ってこう見るというこうリアルな体験をするということに対して、はいはいはい、
うん、
なんかこう重きを置いてる教育をしているのがなんか秋田の大学だそうです。
へえ、
なるほどって思うじゃないですか、
うんうんうん、
すると知識はあっても現場がわからないみたいな、
うんうんうん、
でもそんなに人って器用なもんじゃないですから
、
ね、知識が得意な人もいるし現場が得意な人もいますから。
そうですね、
うん、でもとりあえずは両方見ないと全体がわからないという、そこにこう重きを置くということを念頭にしてますみたいなことを書いた文章がありまして、深いなと思いました。
そうですね、
ね、だからやっぱり知識だけ、いわゆる現場だけじゃなくて知識も現場もよくわかるみたいな人が、
はいはいはい、
結局なんかこう世界観をこう見れるんじゃないですか、
うんうんうん、
ああそうなんだなと思って、うん、だから今のべつ幕なし読んでる自分がですね、やっぱ現場に行こうかなみたいな、ね、そんなことをこう考えた時に、あ、これも ありがたい言葉だなと思ったと。
そうですね、うん、本当だ。
でなんとなく今ほら、あ、なんかあのちょっと物が高いと人ってなんかなんか閉塞感があるんじゃないですか、ね、まあ、物が高いとどうするのかなって、まあ、なかなかやりたくてもできないみたいな、
うんうんうんうん、
ね、俺はこれしたいんだけどやっぱコストがかかりすぎんなみたいなところでちょっと足踏みすると、はい、なんとなくこうテンションが下がるわけでございますけども、うん、そんな中でね、こうやっぱり、物事をやるにおいては、うん、まあ、やっぱ伝統があるじゃないですか。
そうですね、
技術技っていうのをですね、はいはい、まず一生懸命こう習得する。
お、
そして、そこからちょっと目線を離れるみたいな、うん、今までやってきたことにおいてちょっと客観的にものを見てみる、ね、
客観的にね、そう離れて、
そうそう、
はいはい、
でその前にその客観的にものを見るっていうことはですね、やっぱり今までやってきたことを多少ちょっとこう壊していくみたいな部分があるじゃないですか、ね、守る、破る、離れるみたいな、そこに新しいものが生まれるみたいなこと。
難しそう。
え、だからまず守る。
そう、そこはね、
守る、
うんうん、
で、破っていく、これをこのいわゆる固定観念を破っていって、そしてそこを踏まえて離れて新しいものを見つけるみたいな。いや、すごいですね。
すごいですね。
それを守破離っていうんですね。守破離っていうんですけど、これは守破離って言いましたね。守る、離れる、 破るっていうことですね、
はいはいはい、
破る
漢字よ、ねね
でうん、離れる離ですから宗派離っていうんですかね、うん、そういう言葉をこう見つけた時のすごい言葉だねなんて思うじゃないですか。
そうですね、
いやいや、うん、こう言われてみりゃその通りだねって思うんだけども、その言われりゃその通りだって言われない、
うん、
いや気づかない、
うん、
でなんかそういうことをこう活字で見るとおおなんて思う、発見しますよね。
そうですよ ね
発見されるんですよ。発見するときっと初見が出てくるんでしょうね、ペイなんてね。そんなことはないかもしれませんけど
なんかあれですね、絶好調な感じです。お嬢様
、うんまあ、そういうほら
温まってきた
今ちょっと今二つ目いきましたからね、温まってる。
そうですね、うん、はい、そして
それでね、うん、やっぱり何事三つって言いますからね、三つぐらいは言えないとマジだろみたいな、
はいはい、
でね、もう一つはねやっぱり、うん、使われやすい人間になるという。
使われやすい、お嬢様が使われやすいってどういう感じに捉えますか？
使われやすいっていうのは、
うん、
ほら何でも 何か頼まれると、
うん、
いいよやるよみたいな、ほら何でもできるみたいな、
は
ね、言いつけたことはみんなもうそつなく明るくこう受けて何でもやるみたいな、そういう風なこうモチベーション、
はいはいはい、
で人っていうのはなかなかそうなんじゃないですか。いやそんなことするのとか、やっぱ一回段つくんじゃ段、ね、
うん、
なんかそういうんじゃなくて、でそつなくこなす、やっぱり得て増えてはありますから、
うん、
得意不得意はありますから、
う
んうんうん、いや言われてもできないこともあるんだろうって、
はいはいはい、う
ん、でもなんとなくそんな時でもなんか愛想よくね、上がりましたって言いながら、それをそつなくこなすような人間がいいんじゃねえかみたいな、
う
ん、ということも書いてたところ、これはですね、誰が言ったかっていうと、
はい、
料理の鉄人が言ってましたね。
へー、
うん、道場六三郎という人がいましたね。
あれですかね、あのテレビでやってらっしゃいましたよね。
あ、なるほど、あれ道場じゃなくて道場なんですね。
ちょっと確認しましょうね。お嬢様おっしゃってましたか。
やっぱり道場に行かないといけないんだなと思ってね。
それはあのどの場面でご覧になったんですか。
なんか雑誌についてましたよ、そんなの。使われやすい人間になるということするとですね、なんかそつなくやると、うん、そこになんかこう信頼がこうあって、うん、何でもできるっていうことがあると、うん、そこから一つほらあのいわゆる相手の気持ちがこうちょっと変わってきて、
あ、
うん、でこの人は何でもできるんだなっていうと、うん、なんか重宝がられてこうピピピピッとこう、うん、ね、うん、あの釣り上がっていくみたいな、はいはい、まあ、そういうストーリーなんでしょうね。
すごく難しくて、やっぱり自分が思ってるこうしたいことってあるじゃないですか、うんうん、そこにこう新たにお声をかけてもらった時に、それを心よく入ってすぐ行けるかどうかって自分の中の葛藤の一つなんですよね。
そうそう、まあ、とりあえずは生返事にも入っていっておくかみたいなね、やってくれるんだなと思った時にどうしようってこう考えて、
はい、
ね、で自分の力じゃ何ともなれば結局会長するみたいなね、
うん、
まあ、それでも、まあ、自分でない能力に対してはやっぱり人の力も借りながらやはり問題に対して解決する、
はいはいはい、
そういう要はやれるじゃなくて、うん、やる道しるべをちゃんとね、うん、自分の頭で構築できりゃ、
はいは
い
は
い、ね、大体、
は
いはい、あ、分かりました、やっときます、うん、みたいなね、
うん、
すぐ行きますみたいなね、そんなこうなんか軽い返事の中でこういつでも頼られるみたいな。
そうですね、
やっぱりそうなってくるとやっぱ頼られる人になるっていうことなんでしょうね、きっとね。
そうです
よね、頼られる人が、うん、やっぱり、きっとうまく人生を歩んでいけるのかなというふうに思うと、なるほどなと思いますけども、うん、
お嬢様も頼られる方ですからね頼りになる方。
だからお嬢さんはその言葉を聞いた時、ああこれは難しいなみたいなねちょっと倒れそうになりましたけども、ね、
そうでしたか。
使われやすい人になるみたいな、いや使われにくいそうな感じがしますからねちょっとね、
あ、どうですかね。
大体こう使われにくいやつはですね、いや、やっぱり酒飲んで管巻いてますね。
そうそう、さっきね今お話しいただいてるこの料理の鉄人、うん、もうテレビで私たち、まあ、おなじみだったじゃないですか、
うんうん、
94歳なんですね、すごいですね。
あ、そうなの。
いや
その人が若い頃でも言った言葉なのかなんか載ってましたけども、もうすごいな、使われやすい人間になるみたいな、ね、
すごいな、私もそういうふうにちょっと頑張らないといけない。
え、
使いにくいって思われたら大変、
うん、だからそこはやっぱりこう見せ方としても能力としても非常に難しいところなんでしょうけども、うんうん、じゃあ相手の方がですね、うん、あの その方をどう思うかというときにこう気軽に頼められる人なのかという、はいはいはい、まずそこからでしょうね。
そうですね。でその後ろにはこう信頼とかこう、ね、そうそう、あなたならっていうところもあって、うん、深いその関係性もありますよね、
うん、そこに構築されるのは目に見えないけども信頼というもんでしょうね。
あ、そうですよ ね、
頼れる、頼る、信頼というのは信じて頼るということですから、
うん、
ね、やっぱりそういう人にこう たる人物なのかっていうことをですね評価されると、
うん、
またこう関係性がこうねちょっと違ってくるんじゃないですか。
そうですよね、うん、お嬢様今日3つお話しいただいておりますけど、今日秋田市から春ちゃんが見に来てくれてますね。ツイートキャスティングありがとうございます。そしてドンさんも手遅れました。おはようございます。
いいですね、なんか春ちゃんにドンちゃんですからね
あ、そしてなめ猫さんやってきました。おはようございます。
おはようございます。
朝から素晴らしいお言葉、時代とともに変わっていかなきゃならないもの、変えてはいけないものありますよね。
そうそう、で今はなかなかちょっとねこう、まあ私も今日、うん、あまり寒くてですね、うん、脳みそが凍ってましたんでですね忘れ物してきましたけども
ウリですか。
これをこうこの寒さをですね超えた時には春が来ると信じて、
そうですね、
そこにそんにこう来るっていうこうなんか気持ちが持ち上がった時の次の一歩、
うん、
これをどこからですねエネルギーをもらってね、
うん、
踏んでいこうかということを今考えてますけども、もう何事春ですから、
うん、
ね、兆す、うん、季節ですから、
そうですね、
そんな時にはちょっと自分の心に対してですね栄養剤でもちょっと上げながら次の一歩を踏むようにしていただけるといいんじゃないですかね。
そうですね、うん、そしてさとしさん、おしょ、うん、言葉ありがとうございます。近いうちお会いしに行きたいと思います。
あ、いいですね、来てくださいよ、
ね、
まあいいですよ、もしいらっしゃる時はね、まあ一杯やりましょうみたいな、ね、
そう、そしてなめ猫さんが春に向けてビールですねって
あ、そうですよね、私ちゃんとですねもう体コントロールしてますから、もう足なんか一つも痛みませんからね。
さすが、
もうここもコントロールできてますんで、
はい、
コントロールできてるうちに、次の一歩を踏むね、三段をしたいななんて勝手に思ってます。すべての人がこの場所から笑顔になれますように、そんなお嬢の独り言。
はい、2月最初の放送ということでスペシャルね時間を超過してお話しいただきました。 ありがとうございます。 いけますね、
こんなに尺伸ばしちゃいました、
はい、とてもね久しぶりな皆さんからもツイキャスでコメントいただきました、ありがとうございます。はい、ね、ここまでは
来週のあたりはまたほら小正月行事ですからね、
うん、
次におっと次はほら鎌倉とか梵天とかいよいよ横手のおじゃですか。
そうです、そしてお嬢さんもバレンタインデーじゃないですか。
おこれはこれは
これは
これはこれはなんてね、
どうしてする
なんかちょっとこう、うん、淡い期待の表現かなみたいな
淡くないですね、いやいやいや、はい、楽しい、
はい、
来週になりそうですね。
ですね、はい
はい、ここまでは横手市日高町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。お嬢様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ニコリンの週末とっておきラジオ。